VNR ユリアの館。
皆さんごきげんよう。本日も VNR ユリアの館をご清聴いただきまして誠にありがとうございます。深月ユリアです。本日はとってもとっても危険なヤバすぎる暴露話のさせていただきます。先月もねご出演くださいましたが、某医療関係者のけいこさんが決死の暴露を本日もしてくれます。はい、テーマはね、子宮頸がんワクチンですね。はい、けいこさん本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、けいこさんはですね先月も当番組にご出演くださいました。はい、で前回の話をちょこっといたしますと、子宮頸がんワクチン、まあ今ではね多くのメディアも副作用がやばいという危険性も指摘し始めておりましたが、2010年11年ぐらいからでした。
そうですね。
はいはい、その当時はねもうすごいワクチンキャンペーンが進められていて、はい、ワクチンを打たないと子宮頸がんになるぞみたいな。はいはい、うん、でも実際そのワクチンって非常にやばい物質が中に入っておりまして、 そうですね、そもそもそのワクチンが気持ち悪いがの幼虫ができているという。
そうです。 そうです。
そのがの幼虫を体内に入れるっていうことですよね。
まあそういえば、まあ、そういうもの、まあ、遺伝子をもう操作したものですけれども、はいはい、あと、うん、まあ気味の悪いサルモネラ菌とかいろいろ本当に危ないものが入っています。はいはい、
その危ないものの塊、
塊ですね。はい、毒でしかない。
その毒を体内に入れちゃって、そうです、何がいいのかね。
そうですね。
はい、でそのなんで日本がそんな危険な危ないものの塊のような子宮頸がんワクチンを認可したかというと、はい、やっぱり利権なんですよね。
利権ですね。はい、やっぱり医療業界、はい、それから製薬会社、はい、政治、はい、この3つ の利権絡みということで、はいはい、それのお話をするので私はお名前を出すことができなくて申し訳ないんですけれども、
医療関係者病院勤めですもんね。 それはだって、はい、バレたらね病院でなんか後ろから注射器でされたり、ね、ちょっと怖いですもんね。
もしかすると殺されるかもしれない、はい、ということです。はい、
はいはい、なるほど。じゃあ今日はですねそのやばい話の続きをぜひどんどん暴露していただきたいんですが、はいはいはい、まあ日本当時ねすごくワクチンをいろんなキャンペーンをね芸能人を使って進めておりました。
はいはい、
うん、なんとその名もワクワクワクチンキャンペーン。
気持ち悪いですよね。
気持ち悪いですって。
これを製薬、そう、はい、製薬会社がこのタイトルの通りに、はい、水面下でキャンペーンしてたんです。私たちは知らなかったですよね。
はいはい、知らなかったですね。はい、2011年そんなキャンペーンあったんだ。まあ、当時311東北大震災 で、はい、まあ、日本が大変なことになって、まあ、今もコロナで大変なことになっていて、はい、まあ、ちょっと類似点はあるんですが、はい、まあ、その大変な世の中で、はい、立憲が儲かるんですよね。
そうです、儲かりますね。
大変な世の中で 90% の人はね、はい、格差が増えてしまって 90% の人たちは損しちゃうんですけど、 そのうち 1% の人たちはね、利権は儲かっちゃうわけ、ボロ儲けしちゃうんですよね。はい、それがその一つがワクワクワクチンキャンペーンだったんですね。
そうですね。
はい
はい、製薬会社というものが政治を、うん、まあ、動かしていると。はい、フリーメイソンイルミナティ の、 三角の構図を見ると、はい、一番下に私たち庶民がいて、はい、その上にあるのが政府、
はい、
その上にあるのが製薬会社、
はい、
でその上にあるのが、うん、あ、すいません、一番下が私たち で、
そうですね。
はい、で製薬が、うん、政治があって、うん、で製薬会社があって、うん、銀行があって、うん、フリーメイソンイルミナティのトップっていうそのピラミッド図があると思うんですけれども、うんうん、先ほど言いましたように、製薬会社の下に政治がありますから、うんうん、いくらでもお金を出せば政治家が動くという。
そこでちょっともう私としては政治学やってきたのすっこみどころ満点なんですが、はい、製薬会社が政治より偉いんですか。
そうです、そうです。
それおかしくないですか。
いや、もうそれが、うん、本当なんですよ。フリーメイソンイルミナティ の、うん、三角形のヒエラルキーっていうんですかね、うんうんうん、それはもうそうなっています。はい、
あと日本国民主権の民主国家ですから、
はい、
選挙で私たちが選んだ政治家が国の決定権があるっていう。
そうですね。
でもその政治家の上に製薬会社があったら、はい、国民主権じゃないじゃないですか。
そうなんですよ。私たちは、もうそもそも奴隷ですから。
奴隷ですか。
はい、
うわ、なるほど。
はい、
うんうんうんうん、その製薬会社が政治の上にあるって話は非常に興味深いんですが、それはどういったことですかね。はい、製薬会社が 政治家と忖度をして、はい、政治家に金で買収してこの学者認可しろみたいな取引をしてるんですかね。
そうです。それとやはりあの、うん、製薬会社のやっぱりトップ中のトップっていうのが、うん、フリーメイソンイルミナティのメンバーであるということですので、うんはい、やっぱり人口削減をするためにビル・ゲイツが動いていますよね。
あ、動いてますね、はい、あやつは、はいはい、
でビル・ゲイツは富士フィルムの大株主です、う
んはい、
ですので今回のコロナで、はい、一番お金を儲けているのは、うんビル・ゲイツ。
そうですよね、はい、ビル・ゲイツは今回のコロナ予測したかのように
まるで
会社の取締役を3月に辞めちゃいましたしね、
は
い、
そうですそう
今度は事前活動に集中するとかって綺麗事嫌がりましたけど、う
んうん、全部筋書き通り、
うん、筋書き通りですもん ね、
はい
はいうん、でそして去年の10月18日はねイベント201っていう、ねうん、イベントが開かれまして、
はいはい、
でその上はどういったイベントかというと各国首脳とか WHO 関係者が集まって、まあ、コロナの最新のコロナのパンデミックが起きた時に各国でどういった対応をするかというシミュレーション会議が去年10月18日に開催されて、
はい、
でのそのスポンサーがビル&ベリンダ・ゲイツ財団なんですよね。致死率も WHO が発表してる致死率確か似てました 2-3% ぐらいの。
そうだったんですね。
そうそうそう、はい、まあなんか都合がいいことやってますよね。
すごいですね
本当に。で、まあ、あのワクチンなしに戻りますと、
はい
うんまあ、2011年の子宮頸がんワクチンの承諾スピードは非常に速いということですよね。
そうですね。
もうこれはどういったことでしょうか。
うんまあ政治家が、はい、公明党ですね、はい、公明党の政治家がその当時 の、うん、あの首相の麻生太郎に働きかけて、
うん、
それからワクチンが承認されるようになったんですけど、うん、こういったお薬というものの承認がかかるのってかなりの年月がかかるんですが、うんうんたった 1,2 年で承認できてるんですね、
う
ん、
ということは臨床試験とか独に行っていないし実験も独に行っていないということですかね、はい、
行っていないので、うん、こちらですね人体実験というものがスタートしてだから私たちにワクチンを打つっていうのは、はい、そもそも人体実験のデータを得るためだったんですね、
はい、なるほど、
はい、
私たちモルモットですか
モルモットでした
うわ恐ろしいですね、
はい
で実際私たちは実体実験をされてで被害例が多数出ているということですね。
多数出ていますね。
どんな被害が出てるんですか、ね、子宮頸がんワクチンの副作用として。
そうですね、まあ、主に、はい、痒くなあ打ったところが赤くなったりとか、はいまあ、アレルギー用の症状が出るっていうのは、はいまあ、普通のワクチンでもよくあるんですけれども、はい、湾岸戦争の時にあるギランバレー症候群っていう
ギランバレー症候群
そうです脳神経に影響を及ぼすような、うん、もう体が痙攣してしまうような、うん、そういったものが、起きてしまって、う
ん、痙攣やばくないですか痙攣って
光をもう浴びてしまうともうダメとか、
うん、光浴びると吸血鬼になっちゃうんですか
うわ怖いですね、だからもう日中でもサングラスが外せないとか、
はいはい、
もういつ痙攣発作で暴れてしまうかっていうようなところ、うん、あともう鬱になったりとか、
うん
そういったことが出るっていうので、うん、被害者が、まあうん、訴訟団体になって訴訟していってる段階ですけれども、うん、まだ未だに解決をしていないというところですね、うん、
なるほど、うんまあ、そういった被害例が多数出始めてようやくねマスコミも取り上げ始めましたけど
そうです、ね、
ただそれでも定期接種化そのものは厚労省は中止しないんですよね
中止していないんですね、はい、やはりそもそもやっぱり医療それから、はい製薬会社で政治が癒着していますので、はい政治家っていうのは、
うん
製薬会社の言いなりですので、うんうん、定期接種化っていうのはもうそのまま続行しているという感じです。
続行している、
はい、その代わり積極的にうん、おすすめはしてないんですけど打ちたいといえば、はい、打たせてもらえるワクチンです。
あなるほど、
はい
まあ、政府御用達の医者とかは未だに進めていますよ ね
未だに進めていますよね、
お金もやってるんですか、
はい、お金もやってますそうですねそれで、まあ、賄賂というものが、うん、あるんですけれども、
はい、賄賂
そうです、うん製薬会社の方から子宮頸がんワクチンを、うん、今後、
うん、
どんどんどんどん推奨していきましょうということで、うん、グラクソスミスクラインという会社と、はい MSD という2つの会社、はい、それが、専門家会議っていうところに合計3500万円の寄付が毎年されているっていうことが暴露されました、
はい、それいいんですか？
良くないですね。賄賂です。そうです
よね、
はい、ワクチンメーカーの、はい、まあ、資金によるマーケティング活動の一つということで、はい、うんうんうん、でまあこれでまあ政治家もコロッといってしまっているという感じですね、うん、
なるほど、やっぱ金目当てっていうことですよね。
そうですね。
専門家会議といえば今のコロナでもね、政府御用達学者の専門家会議が行われていて、ね、はい、で人に自粛緊急事態宣言って、ね、なんか呪文のように唱えてますけどね、
お経のように ね、 ね、
そう、なんか、うん、大抵ね、学者とかで複数の意見が出るもんじゃない、科学ってそういうもんだから。
そうですよね。
科学は多様性を考える科学だから、はい、それがまあどっかの一つの意見しかマスコミが報道されない社会状況っておかしいですよね。
おかしいですよね、うん、で、はい、やっぱり論文っていうものが、うん、私たちの世の中では権力を持っている、
はい、
論文を元にして、はい、っていうエビデンスがあると私たちを信用してしまいますよね、うん、グラクソスミスクラインの元、はい、営業社員がですね、うん、とあるドクター医師の名前を語って論文を発表してるんですよ、
はい、とあるドクターの医師の名前を語って。
そうです、
医師の名前を語ってってことは
医師なんです。
あ、うん、医師なの。
そもそもドクターなんですけれども、
なるほど、はい、
自分がグラクソスミスクラインの社員であるということを隠して、
うんうん、
子宮頸がんワクチンっていうのは、うんうん、これを打つことで12億円の医療費が削減できるっていうふうに、うん、論文で書くと、うん、それは誰だって信じてしまいますよね、
うん、そうですよね、うん、うわ、グラクソスミスクラインであるってことを隠して
、うん、はい、
医師だというふうに語って、
そうです、
論文を出しているんですね。
論文を出して、そして、まあ、賄賂、
はい、
3500万円の賄賂ですね、はい、それを、まあ製薬会社から、まあ、政治家だったりそういう、はい、専門家会議だったりに渡っているという形になっております、
は
い、
この3500万円の賄賂ですが、誰かが告発したり暴露したんですか、はい、なぜ分かったんですか、
これは、そもそも、はい、このワクチンっていうのを、子宮頸がんワクチンっていうのを危ないですよと、はい、まあ、告発している薬物オンブズマン会議っていうのが、はい、薬物オンブズパーソン会議っていうのがあるんですが、はい、民間の医薬品監視機構ですね、
うんうん、
ここがもう告発していますが、うん、あまり表には出ていない状態になっています。
そうですね、はい、初めて知りました。不動産ながら、はい、薬物オンブズバースン会議というのがあるんですね。そうです、はい、これが民間の医薬品監視機関なんですね。
そうです、はい、うん、
まあ、どの薬が実はやばいとか、
そうです、
まあ、効能よりも副作用が大きいとか、リスクがあるとかっていうことですよね。
そうです、で訴訟もこういったことが起きているとか、はい、うんうん、そういったことを、まあ、会社政治、
はい、
に対しても提訴しているんですけれども、はい、それでもまあ受け入れてもらえてないという現状があります、
うん、なるほど。そして2019年7月に、HPV ワクチン、
そうです、
HPV ワクチンを積極的に勧奨再開が進められたということ。
そうです、 HPV ワクチンは子宮頸がんワクチンのことなんですけれども、はいはい、これの理事が、はい、なんと堀江貴文、堀江門なんですね、
なんと、はい、堀江門が、
はい、堀江門はどうしてこういう医薬品を、はい、まあ、子宮頸がんワクチンを積極的に、はい、再開しようというふうに、訴えているかというと、はい、この人はそもそも、未病の人に対して、うんうん、ビジネス展開しようとしている、うん、そこに、うん、着目しているんですよ、
はい、
だからこの人はお金儲けのために、うん、こういうグループを作って、うん、記者会見を、7月18日にしております、うん、はい、で、この、子宮頸がんワクチンの積極的推奨再開を求める記者会見を実施しているんですけれども、はいはい、そのメンバーの14人中がなんと消化器の専門ドクターが6人、
うん、
それから医療機関を運営している人が2名、
うん、
IT 系が2名、
うん、
電通関係者が1名、
うん、
歯医者さんが1名、
うん、
その他事業家が1名、
うん、
産婦人科の医師はたった1人しかいません。
おかしいですね。
おかしいです、それがどうして子宮頸がんワクチンを推奨するっていう風になっているか、はい、ここにビジネスのターゲットがあると。
なるほど、うん、 歯科医に IT 企業関係者に元電通社員に事業家に
14人中たった1人しか、はいはい、産婦人科医がいないんですね。
不思議ですね。じゃあだって分からないことに対して積極的に進めるってことできるんでしょうね、
やっぱり医療機関を運営しているものとか事業家、それから、はい、ホリエモン自体も事業家ですから、はい、どういうふうにすればお金が儲けるかっていうのは元電通会社に聞けば分かることですよね、うん、はい、で元彼女が子宮頸がんの全がん状態で円錐切除術をしているんですね、はい、うんうん、それをネタに彼は動いています。
これは本当なんですか？
これは本当ですね、うん、これはもう声高にホリエモンは喋っています、はいはい、でホリエモンそもそもがピロリ菌の本を出して今売り出しているんですね、はいはい、で先ほども申し上げましたように、消化器系のお医者さんが、うん、6名もいらっしゃいますから、はい、一緒にピロリ菌に関する本も出版しながら、うん、子宮頸がんワクチンも推奨しましょうっていう風な形でお金儲けを画策している、う
ん、なるほど、うん、まあ、堀江もそういえば政府の御用達関係の感染学者とか、ね、医者と、まあ、仲良かったり、ね、仲良かったりしますよね。一緒に番組やったり、はい、YouTube 番組やったりもしていますけど、
はい、やってます、
はいはい、なるほど。堀江もか、堀江も自体サイコパスだって言いますよね。
あ、サイコパスですね。 そのものですよね。
そうサイコパスだって言いますよね。
もう感情がもう、
なんかそう、まあ、金儲けのための美酒ですだけ考え、そうです、なんでも合理的に考えてるってことですよね。
そうです、世のため人のためではないですね、うん、自己中、うん、的
そうですよね、まあ、だからこそあんなで大事業が出されたのかもしれないですけど、
そうでしょうね、
感情という抑えるものがないから、
ないですもんね、
完全合理的に物事を判断するかってことですよね、はい、
そうです、
はい、
で被害者というものが、うん、いろいろいらっしゃって、うん、世界的に、はい、もうこれは実名を出しますね、うん、どういった人が被害者であるのかっていうので、うん、まずはヨーロッパから子宮頸がんワクチンっていうのを、うん、開発しているんですけれど、はい、開発して打つようになったんですけれども、うん、MSD という会社から出ているのがガータシルという子宮頸がんワクチン、
はい
はい、子宮頸がんワクチンなんですけれども、はい、それで、20件以上の死亡者が出ております、
うん、20件以上の死亡者、
そうです。これは2009年の8月19日、うん、ニューヨークタイムズで報告されています、はい、うん、でアメリカで32件ですね、うん、子宮頸がんワクチン接種後7日以内に死亡しているということは、うん、2009年の10月1日アメリカのガーディアン紙で報告されています、うん、はい、
なんと1週間以内に死亡、これ死因は何なんですか？
もう子宮頸がんワクチンによるアナフィラキシーショックですね。
アナフィラキシーショックとは何でしょう？
そうでしょう、それを打つことで、うん、免疫システム、体のシステムがもう破壊されて、はい、脳神経にも行きますし、うん、もう呼吸もできなくなったりとか、うん、そういったことでもお亡くなりになっているということです。
なるほど、
はい、
まあ、ガの幼虫に変なサルモネラ菌とか打ったら、
ね、そうですね、
まあ、やばいですよね。毒物だけですもんね。
毒物だらけですからね。はい、あと2007年なんですけれども、はいはい、オーストラリアで19歳の女の子、うん、それからドイツで18歳の女の子がガータシル接種後にもうすぐ死亡なさってます、う
ん、死亡、
死亡です。でもうここからは実名を出しますけれども、はい、2009年サーバリックスを接種した14歳の女の子、はい、ナタリー・モートンさん、
はい、
14歳の女の子がイギリスでお亡くなりになっています、うん、やっぱりナタリー・モートさんというお名前を出すことで、うん、本当に子宮頸がんがこの世に広まってはならないということを、はい、彼女は身をもって、うん、世界に発信してくださったんだなと思って、うん、ご冥福をお祈りするとともに私は実名を出すということを決断いたしました。
はい、
はい、
今回恵子さんも決死の覚悟ですもんね。
そうですね、はい、うん、でグラクソスミスクラインという会社は、はい、もうそもそも本当に危ないことをやっているんですね、
はい、どういったことをやってるんでしょうか？
常習的なデータを、はい、隠蔽しております。
データの隠蔽、
はい、うん、もうこれはもう日常茶飯事でやっていることなんですけれども、うん、グラクソスミスクラインというのはいろんなお薬を、うん、開発して販売しているんですけれども、うん、糖尿病のお薬アバンディア、うん、それが心臓循環器系のリスクが起こるということを早めから知っていたのに、うんうん、平成22年、うん、アメリカ上院財務委員会というのが報告書をまとめて嘘を 偽り の, あのデータを出していたということで、グラクソクスミスクライン社が FDA がグラクソスミスクライン社を、まあ吊るし上げたということも出てきています、うんうん、
はい、
あと抗うつ剤のパキシルというものがあるんですけれども、うん、それを販売促進するためにゴーストライティングプログラムを使用していた。
ゴーストライティングプログラム、
そうですね、はい、ゴーストライターですね、いわゆる。
あ、なるほど、
うん、これは本当にいいんですよというものを嘘を書いていた、
まあ、今のネトウヨとかレトサポやってるようなことですかね。
そういうことですね、
はい、
それですごくいいということを販売促進するために、はい、やっていたということですね、はい、医学雑誌で、パキシルというお薬を販売促進するために学術論文を、うん、まあ、作成して、うん、外部の業者をこれは雇っているんですけども、グラクソスミスクラインの製品がものすごくいいものですよと推奨するような論文の原稿を作らせて、うん、いるという手口を使っております。
汚いですね。
そうですね、もう本当に恐ろしいことをしています、うん、嘘ばかりついていますね、はい、うんうん、で 嘘をついているというのはこの、
はい、
サーバリックスの、これは医薬業界、はい、医療関係者にしか渡されない2011年度版の、はい、資料なんですけれども、うん、ここに書いている、
はい、
製法に関してなんですけれども、うん、アジュバンドっていうので、
うん、
AS04 アジュバンド複合体っていうものが入っていますよというふうに、うん、製法の概要に書いているんですけれども、うん、
アジュバンド複合体、
そうなんです、 AS04 っていう、うん、よくわけのわからないものを書いてるんですが、これ本当は嘘なんですよ、
うん、嘘なんですか。
嘘なんです、ここの中に入っているものが、うん、はい、実はペット用の、うん、アジュバンド9という、うん、不妊用のワクチンが入っているということを、
うん、
不妊用なんですね、不妊用のそのお薬が入っていることを隠蔽するために、はい、AS04 アジュバンド複合体という名前にすり替えています、
は
い、
不妊用、
そうです、
不妊用のワクチンを入れている、
はい、
これ
が入っているんですけれども、はい、それを書くわけにはいかないので、うん、いかにもかっこいい AS04 アジュバンド複合体という名前にしているんですが、うんうんうん、そもそもはペット用の不妊ワクチン、
うん、何かペット用なんですか。なんか
ペット用です。
完全に人間モルモットにされてますよね。
そうです、
ペット用のワクチンを打たれている。
ペット用のワクチンです。
不妊症になるってことを、
そうです、
黙ったまま、
そうです、
騙してますよね。
騙してます。
ひどいな。
で、子宮頸がんにかかると、はい、これから将来子供を産み育てたくても、はい、がんになると子宮取っちゃわないといけないから、うん、子供が産めなくなるよね、うん、それって怖いよねっていうのを、うん、中1から高3の女子に洗脳してるんです、
う
ん
う
ん、
うわ。
でこのワクチンを打てば子宮頸がんが予防できるんじゃなくって、うん、不妊になっちゃうということなんです。
不妊になっちゃうっていう。
そうです。
うわ、まあ、今はね6人に1人が不妊症だって言いますけどね。
そうです、
6人に1組のカップが、まあ、男女ともに
男女ともにですね、
はい、これは子宮頸がんワクチンが一因でもあるかもしれないですよね。
その可能性は高いですね、
うん、まあ、他にも添加物とか待機汚染とかいろんな原因があると思うけど、その一つの原因が子宮頸がんワクチンの可能性は、はい、
うん、そうです。
いや、怖いですね。
本当に怖いんですよね、うん、だからこう添付文書には、はい、そういうふうに、私たちの知らない毒物が入っているっていうようなことが、はい、書かれていないんですよ、
はいはい、
書かれていなくて、うん、今言った AS04 複合体の中には、うん、スクワレンだったりツイン AT、うん、スパン85、スパン85、うん、ツイン80といったこういう恐ろしいものが入っている、うん、スクワレンっていうものは、これは、まあ、強い神経毒性を起こしたり、うん、不妊を起こしたり、先ほど申し上げました、うん、ギラン・バレー症候群という脳神経に、うん、非常に、悪影響を及ぼす、もう痙攣発作ですね、うん、そういうものが入っているギラン・バレー症候群というものを引き起こすのがスクワレンです、うん、でツイン18というのがペット用の不妊 用のお薬ですね、うん、でスパン85というものは乳化剤という、うん、本当に化学物質、うん、こういうものが入っているという特許を実は取っているんですよ、うん、グラクソスミスクラインはこの特許を取っていて、この毒物が入っているアジュバンドの特許を取っている、うん、これを表に出さずに、AS04 複合体という名前、うん、曖昧な表記で、うん、毒物を含有していることを隠蔽しているという形になっております。
なるほど、
はい、
いや恐ろしいですよね。
そうですね、うん、で本当にこのワクチンが必要なのかっていうなのを、はいはい、この新予防接種へ行く前にという本をね、はい、出版されているんですけれども、はい、森弘子先生という先生がいらっしゃるんですけれども、はい、この先生は元国立公衆衛生院の疫学部感染症室長という、もう本当にこういう感染症のトップ中のトップの人が、本当にワクチンが必要ですかっていうことを訴えているんです、
なるほど。その方は何とおっしゃってらっしゃるんでしょうか。
いろんな、ワクチンの特性を出していまして、はいはい、この、ご病気になるとこういった、症状が出ます、でこのワクチンを打つとこういう副作用が出ます、あなたは打ちますか打ちませんか、ということが本に書いてあります、
はい
はい、で最終的にはこの森先生というのは、今の日本非常に衛生状態、栄養状態も良くなった日本では、いらないワクチンを打つ必要はない、というふうに、結論付けています、もちろんこの、新予防接種へ行く前にという本の中にも子宮頸がんワクチンについて言及されています、はい、で、結論を申し上げますと、
はい、
子宮頸がんワクチンも打つ必要がないと、子宮頸がんを予防するのはワクチンではなく、子宮頸がんの検診、
検診ですね、検診、なるほど、
はい、検診で全がん状態っていうのが分かれば、円錐切除術っていう、子宮を取らずに子宮頸部というのを本当に、円錐状にコロンと取り出すだけで、もうそれで全がん状態だったり、そこにだけ限局したがんであれば治ってしまうんです。
なるほど。その一部だけ取り出せばいいということですよね。
いいわけです。そして、仮に子宮、頸部に、がん状態があったとしても、私たちの新陳代謝が良くなれば、子宮頸部の、細胞というのは剥がれ落ちるんですね、ということは仮にがんの初期状態であったとしても免疫力を上げる生活をしていれば、もうがんは消えてしまう。
なるほど、免疫力大事ですよね。
そうなんですよ、
まあ、子宮頸がんにしても今回の、コロナにしても何より自分自身守ってくれるのは免疫力が一番ですからね。
免疫力ですよね。
そうですよね。
で先ほどもね、言いました、免疫力が大事って言ってますけれども、やっぱ太陽光線を浴びる、
太陽光線浴びないとね、
やっぱそうですよね、幸せなホルモンを出して、もう体内から活性化する、栄養のあるものを取る、しっかり寝る、もうワクワクする、もう本当に右脳を活性化するような、ワクワクする、もう自分の夢はこうありたいなっていう、毎日そういう生活を積み重ねることで、もう病気からバイバイできちゃうんですね。
そうですよね、
はい、
まあ、ワクワクすることをやって楽しい幸せの頃のオキシドシンをたくさん出す、
そういうことです、
そして免疫力を高める、添加物
は
あまり取らないようにして、栄養バランスよく食べる、で十分な睡眠をとる、適度な運動をする、これ大事ですよね。
それが大事なんです。
あとは無理をしない、ストレスをためないことですよね。
ストレスをためない、そういうことです。ですね、もう寝て忘れる、
寝て忘れる、これがいいですよね。そうです、そうです、寝て忘れる、
そう、で世の中の心配事の9割は起こらないっていうふうに言われています、だからなんかドキドキそわそわするようなことがあるでも、とりあえず寝ちゃう、
とりあえず寝ちゃうね、
寝ちゃう、夜考えると悪い方向にばっかり考えてしまうから、もう酒飲んでへこいて寝よっていうぐらいな感じで、もう気楽にいっちゃうっていうことですね、
はい、
はい、思い通りの思い通りのことが現実化になるということは、がんにならないと思えば、がんにならない体と心を作ることができます、
そうですね、 ぱ意識の力っていうのもあるし、意識は自分の好きな未来、はい、望んでいる未来を必要してますからね。
そうですね、
ならないと思えばならないし、
ならないです、うん、はい、
そうですよね。
だから、はい、ワクワクワクチンキャンペーンに乗ることはなくて、うん、自分自身がワクワクすれば、はい、ワクチンという商品は必要ないということになります、はい、
そうですね、ワクワクワクチンではなく自分自身がワクワクした生活を送ることが何より大切ですよね、
はい、何より大切です。
はい、はい、今日は本当に、まあ、医療関係から決死の覚悟だったと思いますが、はい、貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストはけいこさんでした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。